千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。おはようございます。千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち、進行役 FM 愛媛アナウンサーの関一里です。メインでお話しいただいております、千原スポーツラボ松山フェニックス代表の千原博さんです。おはようございます。
おはようございます。
さて今回はですね、また野球のお話なんですが、
もうこれまでね、関さん何回もね、はい、いろいろお名前、僕多分この番組で喋ったことある、お名前出したことあるんですが、
はい、
まあ、あの今現在松山フェニックスのね、
はい、
原点であります、オール松山クラブ、
はい、
私がね一番、あのお世話になった、
うんうん、
その時にお世話になった、あの元社会人野球ノンプロのね、
はい、
あの関われた先輩をお呼びしました。今日は
またレジェンド会という
か、いやもうレジェンドどころかね、これも、はい、まあ後でゆっくり、
じゃあ今日はその愛媛の野球史を語る重要な方をまた
そうですね、まあ本当に私が高校大学頃にね、うん、ずっと野球にね、あの野球をやり始めてね、
はい、
今の松山フェニックスの、はい、まあ、原点になる経験いろいろ教えていただいた方なんですけどね、
はいはい、じゃあ今日はまた貴重なお話ができる、ね、ということですね、は
い、お願いします、
は
い、
それでは CM の後ゲストの登場です。
はい、
この番組は岩田エイト日本技術開発、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、KR 総合企画、四国名鉄運輸、白石商事の提供でお送りします。千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。それでは本日のゲストをご紹介します。今はもうすでにないんですが、愛媛銀行野球部の元助監督でありました椛島栄さんです。おはようございます。よろしくお願いします。
椛島です。どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
先輩、忙しいところありがとうございます。
いえ、どういたしまして、はい、
もう千原さんにとってはもう大先輩になるわけですね。です
あのね、ちょっと前振りでもお話したいようにね、はい、私が大学卒業しまして社会人、まあ、横浜の社会人チームにいたんですが、うん、でまあ球部になってこっち帰ってきましてね、はいはい、オール松山クラブというチームがありましてね、うん、
クラブチームが、
そうです、フェニックスのようなクラブチームがありまして、はい、当時のね作られた方がね、今あの三菱都市開発の佐伯社長、
はい、
あ今会長ですが、とそれとね、私がもう本当にお世話、今もお付き合いさせていただいてるんですが、うん、まあ、実は隣で見ていられおられるんですけどね、
はい、
あの八塚さん、この方も今治南高から国士舘大学でね、うん、
はい、
あのその後姫銀のキャプテンをされておった。
あ
で八塚さんとその佐伯さんで、オール松山クラブを立ち上げられたんですよ。
それが、まあ、言ったら松山フェニックスの、まあ、前身って言ったらあれですけど、
いやいや、もう
大きなモデルになってる、
ね、これは私にとってはもう原点ですね、はい、そのオール松山クラブの経験がもう原点、
はい、
でその時の顧問がね、あの今の中村知事のお父様、うん、中野時雄さんが松山市長で顧問だったんですよ。
はあ、はい、愛媛野球史を語るときには出てくる。
そうそう、その時からもう椛島さんはね、うん、僕らもいろいろね、あの愛媛銀で、ちょうど私が高校2年生の時に、はい、愛媛銀行は都市対抗、
はい、
昭和51年ですね、都市対抗で、ね、初出場ベスト8まで行かれたんです、
はい
はい、
でその時に、
そうそうそう、
助監督、
助監督
いらっしゃったと、
マネージャーと両方されまして、チームの運営は全部やられたんですよね、
はい
はい、
なるほど、これはまた貴重なお話で、
いや
ね、いろいろ聞けるということですが、
なかなか皆さんね、今の野球界の方ほとんどご存じない方も多いと思いますよ、
う
ん、
貴重な本当お話、
うん、ところ若い人なんか全然わからないですからね、
いや、まず川島さん、
はい、
御年おいくつになられましたか。
78歳です。
お元気ですよ、
ね、
でこの間ね、実はこれ、その八塚さんとね、国士舘のグラウンドへちょっと行ってきましたね、私、
はい、
今のね、監督さんや皆さんとお会いしてね、はい、いろいろお話させていただいて、
はい、椛島さんも国士舘大学の野球部 OB ということですね。
それでね、高校はね、九州の方なんですよ、椛島さん。
あら、
愛媛じゃないんですよ、はい、出身はね、
え、名前が椛島ですから珍しいでしょ。
珍しい、珍しい、
愛媛ではね、
健さん、高倉健さんと、
はい、
扇明さんの後輩です、東地区高校。
あ、福岡東地区高 校,
高校、
はい、あのユニフォームに東地区って入ってる、
そうそう、
はい、福岡の北九州八幡西区にあります。
うんうんうん、
はい、東地区で、ね、で扇さんは オリックスの監督された、はいはい、一郎育てた、ね、あれが先輩でございますが、
そうか、
芸能人では高倉健さん、
健さん、
光栄にも私がその後輩になりました。
いやいやもう
それでなんで愛媛までわざわざ来たかと、ま
あ、その話をね今日はねいろいろ、
これ引っ張ったのはね、はい、隣におられますけどね、はい、八塚さんなんですよ、
国士官の先輩になるわけですね。そうそうそう、はいはい、つまり
私どもが1年の時の4年生です。
ああ一番逆らえないやつですね。
もう一番、うん、そうそう、絶対服従です、
絶対服従ですね当時ね、うん、はい、はい、福岡からその国士官に行かれて、
そうなんですよ、
で卒業後にじゃあ引っ張られたという形ですか、
は
い、
僕実はこれは言うていいかどうか分かりませんが八幡製鉄に決まっとったんです、北九州ですから。
八幡製鉄も野球当時強かったんです、
今の新日鉄、
新日鉄、新日鉄八幡ですよ、
強いですね、
これは強い、
先輩が監督されとったんで、
はいはい、
で行こうと思ったら八塚さんから、はい、こちらに三和都市開発の今会長されとる、ね、はい、佐伯さん、それから松山北高出身の丹下智之、
はい、
この2人が国士舘大学におりまして、はい、で3人が一緒に受けると、はい、いうことになりましたんで、はい、私辞めるわけにいきませんね。
すごいですね、それを考えると、うん、はい、
それで3人一緒に昭和45年に入りました。
その当時まだ愛媛銀行はそこまでその強い、
愛媛総合銀行時代、
当時は総合銀行ですね、ずっとね
強いわけではなかったってこと、
全然ダメですからね、
でもそれでも、はい、やっぱり先輩に壊れたんであれば行かねばみたいなところが、
八塚先輩がぜひキャプテンされよったんで、ね、
はいはいはい、
ぜひ強くしてくれということで3人入らなければ、はい、どうしようもないというんで、私ももうしょうがなくそのまま残りました。
すごい絆ですね、ある意味ね。 でも今ラジオ聞いてる方は、うん、愛媛銀行がその野球部を持っていて、はい、いわゆるその都市対抗に出てた歴史があるっていうのを初めて知った方ももしかしたら、
いや多分ほとんどの方、ね、あんまりご存じないと思いますよ、年配の方はね、皆さんご存じだと思いますけど、
49年前ですからね、
そうです、大方50半世紀です、
半世紀ですよ、
私がね高校2年生の時ですから、で僕はこの番組でいつもね関さんお話するようにね、はい、我々が高校時代はね、うん、要するにそのプロへ行きたいとか、まあ、僕らが補欠ですもう大した選手じゃないんで当然思ってないんですが、高校から大学行ってね、まあ、関東東京の大学でも卒業した後ね、はいはい、地元のいわゆるノンプロチーム、
はい、
伊予銀姫銀ね、天然四国、うん、ね、丸善、
はい、
こういうとこで帰ってきて野球をしたいと、
うん、
これが夢やったんですから、
はいはいはい、それだけで社会人野球っていうのが憧れだったわけ
ですね、そうそうそう、憧れ、そこでね地元の有料企業に入って野球を続けると、
うん
う
ん
う
ん、
いうことがね私らのもう夢だったんですよ、
はい
はい、
でまあそのね愛媛銀行に入られて、うん、で実際にそこから本当に強くして、
うん、そうそうそう、
都市対抗まで行くわけですよ、
プロ野球選手も輩出してますからね、
2人出てますからね、愛媛銀行から
、もちろんもちろん、
はい、あそうなんですね、
今治南高校出身の門田住吉、
はい、
リストアップ第3位で南海ホークス、
南海ホークス、
へえ、
野村監督のとこです、
ね、あそうなんですね、
それから谷山優、伊野商業出身のピッチャーが巨人に、は
いはい、ドラフトされてるんですよ、
ドラフト第2位で入りました、
はで、エースがね、
うん、
入山さん、僕はもう名前はっきり覚えてますけどね、右ピッチャーでね、
でその後入山、松山南高校、
南高校ですよ、
すごい160キロぐらい出てました。
当時体感は160キロぐらいは、
いや、本当ボール速かったんですよ、入山さん
すごかったんです、
南高校から
直接
姫路に入れたんですよね、
はい、でそれ2人のプロ野球選手が出たでしょ、
うん、
それでピッチャーおらんので、入山をなんとかせないかんと、
はい、
5球に1球しかストライクが入らんのですよ、
160キロ近い体感があるけども、
はい、全部フォアボールですそうでしょ、5球に1球ですから、
そうですね、
でトイエイフライ大エースターズにおった阪急ブレーブスの林義一、
はい、
プロ野球のコーチ呼んだんです、徳島商業出身で、
はいはい、林義一さんピッチャー、
林義一さんはピッチャーです、はいはい、すごいピッチャーおったんです、
はい、
その方を呼んで1週間で治りました、
すご
っ、関さんこれ川島さんが写真持ってきてくれたの、当時の後楽園、
それ入山です、
これ入山さんですよ、この上げてるの、
これが都市対抗の時の、
そうそう、後、はい、楽園球場ですよ、
はい、外野スタンドまでいっぱいでしょ、
そうですね、でこれ投げてるのがその入山
さ
ん、これは4万人ぐらい入ったんじゃないですか、これ、
あ1回戦が日産自動車です、
おお、
当時地元ですね、はいはい、倍賞千恵子の弟が日本大学を出た後、はい、日産自動車に入った
野球
そうそう
それを監督しようってなんです。
へ
え 4番に入りました外野手。
これはだじゃあ姫銀の応援でと
じゃないんです、
ね、
よそのチームで
日産に勝ってるんですね。
勝ちました3対0で入山完封です。
は
だからそれでねだからベスト8ですから。
そうですよね
初出場で。
で2回戦が東芝府中
おお
4番バッターが落合博光。
あその時代なんだ、
はい、三冠王を3回取った、は
い
は
い、だからそういう時代に一緒にやられてるわけですよ川島さん
で。落合抜いた東芝府中にも勝って
勝ったで落合だけにヒット2本打たれた2対0で勝ちました。
まあそれもそれで逆に面白いですけどね、
うん、入山すごいですね、いや落合それでその時ロッテに入ったんですから。
あその後に、
はい、それで3回戦の、はい、これがまた三菱重工神戸です。
あら
これまた今日
うちが9回まで5対3でいっとったんですよね。
あ
で6対5で負けた
んです。負けたんですか。9回にひっくり返されたんですか。
なるほど初出場で、はい、それは全国に衝撃を与えたような感じですよね愛媛銀行っていうチームが、
うん、そうです
銀行が出てきて、はい、ベスト8に残るなんかって誰も考えませんよね、うん。その時優勝したのが、はい日本交換。
日本交換。
日本交換。
今で言うと川
崎か、うん、今で言う JFE ですよ。
あ JFE、
JFE はいはい、合併しましたね、はいはいはい、JFE 東日本。
準優勝が北海道拓殖銀行。
拓銀、
はいはいはい、
解散しましたね、
でもね強かったですよね。
いやいやもう私がじゃあ補強していただいた四国銀行さんに補強していただいた年は拓銀と、はい、当たったんですよ。
はい、はいさんもね、プロいっぱい出してましたもんね。
その年優勝した日本交換と、はい、甲子園で日本選手権があったんです、
はい、
だからそれにも秋の大会出ましてね、1回戦が日本交換です、
はい、
優勝チームです。
だから関さん昔はね、はい、秋の日本選手権は甲子園でやってたんですよ。
今はね、
うん、今は大阪ドームですけど、
ね、大阪ドーム、
まあ、大阪ドームないもうないです。あの当時はない当然ないですから、
そっか甲子園でやってた。
そうそうそう。
それどうだったんですかその時は。
勝ちました。
あすごい本当に強かったんですね姫銀行。
いやだからですよ
フロックじゃなくてもそ本当に力がある
チーム。いやいやだからね、うん、愛媛銀行さんがそのまま休部せずにずっとあったらね、多分フェニックスはないですね。
あそういう
ことか。もう絶対ないと思う、作ることはなかったもんね、NDT さんが、まあ、フェニックスあの1999年に廃部あの亡くなってね、
はい、
四国が亡くなってそれゼロになったわけですよ、
うんまあだから生まれたっていうのはね、
まあそうそうそう、それでね僕らがわーわー言って、はい、あの作った、まあ、作ったりかねいろいろ、まあ、そのフェニックス立ち上げる時もね僕あの三田都市会の再会場や、
はい、
あの八塚さんのところいろいろ聞きに行きましてね、うん、当時の、うん、何本ぐらいでねチームをやりよったんですかとかね、いろんなことを教えていただいてね、それを参考にして松山フェニックスを立ち上げたわけですね、はい、
あのこれ大会出たのが
1976年ですね。
あ私の生まれた年です、
はい、関さん。あそうですか。
僕は76年51年生まれなんで、はい、でその翌年に
翌年に休部だったんですよねこれ。
休部になっちゃう、
はい、
それだけ好成績を残して、うん、全国にアピールをしたにもかかわらず翌年休部になってしまったんです、
うん、まあ地方銀行の伊予銀行さんと、はい、私どもあの金融機関で、
はい、
やっぱりどうしてもその時造船不況いろいろありましたね、
はいはいはい、
で融資ができないことの批判も多いかったもんですから、
はい、
それで休部せざるを得んかなと。
あどうしてもそういう時にこうやっぱり運動部、うん、野球部っていうところをカットしなきゃいけないようになってくる。
だ当時はあれですよね、やっぱりそのなんか造船不況であったりとか、うん、今ね川島さんがおっしゃった、うん、それとあの丸善さんなんかはあのオイルショックですよね。
そうです。
これで休部されて、ね、
はい
まあ、安定してこうまあ、経営してたのはまあ当時まだ電電公社だったんですから、うんうん、電電四国さんだけですよ、
う
ん、
NTT ね、
うん、今の NTT さん、はい、それ以外はねやっぱりどうしてもそのいろんなね今日であったりとか、
まあ、だいぶ強くするためには、うん、まあ頭取から当時言われましたね、
はい、
野球部はグラウンドやら作っていろいろお金はかかるが、いつ都市対抗行けるんだと、
はいはい、
いうことだったもんですから、わかりましたということで私がキャプテンしようってんですが、うん、マネージャーになりましたね。で選手を取りに行かねえかんと、
はい、
いうことでよその、まあ、昔の東芝とか日本交換とか、うん、熊谷組とか、はい、いろいろありましたけども、 全部ものすごい力で引っ張ってるんですよね。なかなか地方の社会人野球まで混乱ですよ、
うんうんうん、
で地元の選手を探していろんなとこ行きましてね、南洋工業の津田言うて、
お
広島カープに
津田投手ね、
すごい津田ピッチャー、はいはい、あれもうちに来るようになっとったんですよ、姫木へ、
へー、
うん、それが甲子園に行ったもんですから、
ああそうかそうか、
甲子園出る前にもう目を
つけて、出る前に つけて監督も行かせますということで、はいはいはい、ただ、家庭がちょっと貧しくてですね、うんうん、それで共和発行が支度金を出したもんですから、共和発行に入って広島カープに行きましたね。
あ、
そうそう、でうちは地元 のその後太陽ホエーズルに入った大川さん、
お大川さん、
そうそう、はい、
あれ取りに行ったんです、
川島さん、
新田高校
ゲストでね、僕もこれ
二度出ていただいて、
出ていただ
い
たことがあるんです、この番組に
大川さん姫銀へ行ったんです、お父さんと、
それは僕初めて来ましたよ、
本人はまだ覚えてないかも分かりませんがね、戸辺の奥の方まで行って
来週ね会いますんでちょっと聞いておきますわ、は
い、引っ張り行ったんです、
いや本当にそれも西武に、
それは
太陽に
入りました、
あドラフト3位で、それは指名かかるドラフトの前ですね、
前です、はい、でお父さんも絶対うち入ってからプロ行ってくださいと、はい、いうことだったんですが、はい、残念ながら契約金は定期預金でいただきました
それ川島さんこれちょっと大川さんにね、いや僕もそんな話わからないじゃないですか、いや実際ねその川島さん、はい、大川さんがね姫君にそんな話は僕らは全然わからないから、
うんうんうん、交渉行ってきましたよ、
そうなんですよ、はい、
それだけのこう選手たちを引っ張るってよほどのねことじゃないとなかなか引っ張れないと思うんですけど、はい、やっぱそれは川島さんのこう熱意っていう、
全部慶応大学か東京六大学から全部回りましたよ、はい、
でも熱意だけでなかなかね、はい、来てくれない
んですよ、いやいやそりゃそうですよ、
行きますっていうね、ま、言葉を取るだけ大変ですけど、
そうですね、やっぱもう何回も通わないとなかなか大学の監督も10年早いと言われましたからね、姫銀が来るのは、
どこですかそんな失礼なこと言う大学は、
駒沢大学の太田監督とかね
あ太田さん、あ
全部回りましたよ、
いやだけどね、だから昔はそういう時代でね、
熱心やったですね、
みんなでやっぱ地方にねいい選手を、
300チーム以上ありましたから、
ね、そうそう、だから今そうですよね、だからね今はもうクラブチームが、まあ、200ナンバーって、はい、企業チーム100もないんですよ、はい、90ぐらいかな、80から90ぐらいですけど、昔はだから企業チームがもう全盛の時代です
か、はい、昔はだからそのまあまあの大学の野球チームでベンチに入っとったら就職上場会社が 100%、
はあすごい、
そうでしょ、
そうそう、だからね特にあの鉄鋼メーカーであるとか、はい、まあ、いわゆる日本を支える企業がね、うんうんうん、ずっと太平洋ベルト地帯沿いにね工場をバーッと作りましたでしょ、
はいはい、
まあ、これもずっと東北陸からずっと町の方もありましたけど、東北の方もね、うん、だそこにやっぱり工場ごとに野球部ができるわけですよ、うん、瀬戸内でも相当野球部ありましたよ ね、
四国だけでも相当ありましたから、
一時多い時は10以上あったんです
よ、徳島銀行、阿波銀行、そうそう、ね、四国電力、四国銀行、大倉工業、
大倉工業もありました
ね、遺跡納期やら、
あ遺跡さんもやってたんだ、うん、はい、
東レもありましたね、
東レもあったんですね、
はい、クラレ、丸善石油、NTT、
クラレもあったでしょ、昔
クラレありました、
はで大王製紙もあったんですよね、一時
大王製紙ありました
、本当すごかったんですよ、
ものすごいチームでしょ、
はい、
だからね、
今サッカーに押されてますけど、
ね、まあ、
だから今はもう企業チームがないわけですから、
うんうん、
ね、今回いわきテックさん、まあ、あれはクラブですけどね、まあ、はい、もう本当久しぶりですから、
は
だそういうふうに考えればね、昔のやる社会人野球のね、いわゆるノンプロと呼ばれた時代のね、僕らはまあやっぱそういう思い出がいつまでも頭から離れないんですよね、
はい、まあ、大谷のおかげでまた人気上がってきましたから
ね、
野球時代、
メジャーのおかげでね、
だからね、昭和34年にね、丸善石油が都市対抗優勝しましたね、
うんうん、すごかったですね、あれも
その年に西条高校も甲子園で優勝してるんですよ、
そうか、
金子さんですかね、ピッチャー、それからずっと都市対抗でもね、丸善さんやね、姫銀さんや、もういい成績残してね、四国のチームも活躍してたんですよね、で丸善さんが昭和43年ぐらいですかね、うん、準優勝しましてね、
で、まあ、松山が一番強かったですよね、愛媛地区が、
愛媛
松山ね、社会人野球もね、
そう、
それが ほとんど全部なくなりましたから、
なくなりました、
でフェニックスを作っていただきましてね、
いやいやだけどね、これフェニックス、今のうちのクラブフェニックスではね、 やっぱ都市対抗で優勝はできない、これはもうなかなか難しい、
まあ、
うん、
でしょうね、
うん、だからねやっぱりこういう昔の企業チーム、こういうね、うん、組織があってしっかり練習もして会社もバックアップしてくれるようなチームができればね、うん、僕は十分ね樺島さん優勝できるチャンスは僕はあるんじゃないかと思ったんですけど、
ね、頑張らない
かん
ですね、愛媛も、
ある意味そういったこうチームがねどんどんなくなった時代から、うん、正直こう千原さんもね社会人野球の火を消すなということでこう、はい、フェニックスでやってきて、これが今度、うん、じゃ次の時代にどういう風になっていくかっていうところが今度重要ってことですよね。そうです
ね、あの高校野球も頑張ってもらわんとね、最近甲子園見ませんから
そうですね、だからそれも含めてね、野球王国ですけど、うん、まあ、あのちょっとね今そのいわゆる競技実践の成績ではね、はい、ちょっとあんまりあんましくないですけど、うん、やっぱり野球というね一つのスポーツはもう愛媛にとって文化ですから、これ、うん、これをねなんとかねあの次の世代につないでね、もうそのためには川島さんまだまだね、うん、ちょっといろいろなことをね我々にアドバイスしていただかないかんのですよ、
はい、まあ、千原さんには感謝しております、
いえいえ、はい、
野球人として、
あ、はい、いや本当ねそういうことで、
だってね、川島さんだって福岡の方ですから、
そうそうそう、
ね、こう愛媛の野球のために尽力をねずっとこうされてきたっていうところが、
そうそうそう、
我々の高校時代は愛媛松山商業と
やっぱり、ね、
憧れてましたよ、うん、甲子園で何回優勝とかいうあの看板を見るとびっくりしますよ、う
ん、垣根をね、うん、昔みたいなあのいわゆる連盟ごととかね、あの高校野球とプロと、はい、まあいろいろね社会人とかいろいろ分かれてたんですけど、今だんだんね一つ の、 あの形になってね、みんなが協力し合いながら野球人口を増やしていこうと、まあいろいろ試みみんなされてますんでね、うん、まあ、我々も精一杯頑張ってね、愛媛の野球をますますね発展さすという、昔に戻すはなかなか難しいかもわからないけどね、川島さん、僕もね、もう、まあ、何年やれるかわかりませんけどね、口でなんとかみんなにわーわー言うて、口だけですけど、
いやいやいやいやいや、
まだなかなか私どもよく北九州へ帰ったり、福岡へ行ったりするんですが、はいはいはい、みんなよう頑張ってますよ、
そうですよね、
はい、よく盛り上がってますね、結構、はい、九州、今のところ、まあまあ残ってますからね。
残ってますよ
ね、
はい、
だけどまあ、これからね企業のあり方もね、うん、人材不足という中で、
そういう意味ではあれですね、
そうなんですよ、
私びっくりしましたね、
はいはい、
都市対抗行ってベスト8行った時、はい、全行員からものすごい電報と電話が来ましたね、
あ
お金のことは心配するなとかすごかったです、
いやこれね東京ドーム、あ、まあ、今は東京ドームですけどね、後、はいはい、楽園行ったらあの当然ね あのあれだけの盛り上がり、うんうん、いわゆるねあの社員のね士気高揚といいますかね、はい、それとやっぱり野球部に対するね、なんというかな、要が、まあ、会社の目をかけてね、こう勝っていくわけですから、これはね、やっぱりこういうの皆さんも本当に喜んでね、必死で応援されたと思います
よ。あの従業員には素晴らしい効果になりますね。
そうそう、あの企業スポーツの中でもね、やっぱり社員さんが一番真面目に一生懸命応援するのはやっぱり野球みたいですよ、うん、
は
あ
は
あ、あのある大企業の方からも聞きましたけどね、やっぱり一番応援に行くのが多いのはやっぱり野球ですと、
うん、
はい、
やっぱりね、なんかこう日本人のこう DNA の中で、ね、
そうそう
そう、なんかこうあるのかもしれないですよね、うん、こう野球っていうのがね、うん、やっぱりね、あの岡島さんからはぜひ最後あの何かこうメッセージがあればぜひ言っていただきたいんですが、
そうですね、まあ私は、まあ、中学校の頃からずっと野球部で過ごしてきましたけれども、うん、一生懸命やっぱ団結する社会に出ても野球部は9人ベンチ入ってる18人でやるもんでしょ、
うん、
やっぱその協調性というかそういうのが恵まれて社会に出ても十分通用しましたね、
うん、
はいはい、ですから、まあ、サッカーにしろラグビーにしろいろいろ皆さんあると思いますが、なんとか野球を盛り上げていただきたいと、
そうですね、う
ん、かように思っております、それを願っております、
はい、
はい、
まだまだ岡島さんにもね本当元気に、やっぱりまだまだ愛媛の野球のためにっていうところがね、はい、あるかと思いますんで、はい、これからもどうぞよろしくお願いいたします、
どうもありがとうございます、
先輩お願いします、
はいはい、ありがとうございます、どうも、
というわけで元愛媛銀行野球部助監督でありました川島栄さんでした、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
どうも、
千原スポーツラボ松山フェニックスとスポーツ仲間たち、
千原スポーツラボ松山フェニックスとスポーツ仲間たちエンディングです、はい、さあ今日はですね、まあ、愛媛野球史に欠かせない樺島さんのお話を伺いましたが、はい、い
や僕も久しぶりにね、あのお話してね、いや昔思い出してね、はい、ちょっと熱くなりましたね、
今日はなんか熱くなってますよ、は
い、いや本当、はい、なりました、昔思い出しましたね、
まあ、でもね、今日のお話が、まあ、何らかのね、なんか皆さん聞いてる方のちょっと心にもね、残ったらいいなというふうに思ってます。いや本当
ね、だからスポーツはね、これ今若い方がね、もう人口どんどん減少していってますけども、うんうん、そのスポーツというね、一つカテゴリーをね、みんながうまいこと使ってね、うん、若い人の人口も増やしていくなり、これはもう民間、会社もそうですが、うん、行政さんも含めてね、スポーツというツールをね、うん、どんどん活用して、人口増といいますかね、うん、そこらちょっといろいろみんなで考えるべきじゃないかと、うん、まあ、改めて思いましたね。
そうですね、はい、はい、さて、この番組過去の放送は松山フェニックスの公式ホームページで聞くことできますので、ぜひアーカイブも聞いてみてください。ということでまた来週です。
はい、千原博でした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関一里でした。この番組は白石商事、四国名鉄運輸、 KR 総合企画、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、エイト日本技術開発、岩田の提供でお送りしました。